話の目薬ミュージックソン。
こんばんは、西村豊子です。
こんばんは、ラジオ大阪の原田俊晴です。もう2月も半ばに入りまして、まあしかし2月の初めは寒い日がもう続きましたよね。
めっちゃ嫌。
嫌ですよね。もうこの番組で何本言ってるんですが、2人とも寒いのが大の苦手で、そうもう地獄のような日々でしたね、しばらくは。
もう出たくないな。
ないですよね。まあ各地で大雪も降って被害も出てるようなんですけれどね。まあ大阪はね、その大阪雪が積もるということがほとんどないんでね。
そうですね。
まあそれは都市機能としては助かるかなというふうには思うんですけどね。でも雪国の方は雪下ろし本当大変だと思います。
あれね、危ないですよね。
でまたね、地方に行けば地方に行くほど高齢者の方が多いでしょ。で高齢者の方があの雪下ろしをするというのは並大抵やないと思うんですよね。
そうなんです。だからちょっと私らぐらいの人でもまだ若いうちに入るらしくって、雪下ろししてるって言ってました。お友達がちょっと北海道に来てるんですけどね。
いや本当大変だと思いますがね。
大変言ってた。
あの北海道の方、雪が降り出した頃はいいなーなんていうふうに私思ったりするんですが、もう雪が降り出すとむっちゃ嫌なんですって。また今年もこの雪が降る時期がやってきたかってことはずっとするんですって。
そう、それと雪下ろし、屋根の上からいろんなとこ、道路も全部雪、
ね、そうですよね。怪我もしますしね、気をつけなければならないということですよね。皆さん本当大変だと思いますが、はい、頑張っていただけたらなと思います、はい、さあこの番組では視覚障害者が社会で生活する上で直面する課題を取り上げまして、障害があってもその状況を克服して明日を元気に生きていこうというメッセージや情報、そして支援者の活動をお伝えしてまいります。この番組のメインパーソナリティは西村豊子さんです。今晩もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さあスタジオにお二人の方に今日はお越しいただいています。三点製薬株式会社基本理念 CSV 推進部の高橋博直さんです。こんばんは、よろしくお願いします。
こんばんは、よろしくお願いします。
もう一方、大和田レオさんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
まずですね、三点製薬の方に来ていただいておりますが、以前も三点製薬の方に来ていただきまして、はい、この番組が話の目薬という名前のタイトルで目薬が入ってるということで、ちょっとあの高橋さん気に入っていただいたんですよね。
ありがとうございます。本当にあの特別なご縁を勝手に感じておりまして話の目薬なんてこんな素敵なタイトル、本当に ありがたいと思ってます。ありがとうございます。
いやもうこういう風にね、褒められるの弱いんですよ。ありがたい。いやまあそういうね、なんかちょっとね、親しみのある三点さんなんですが、まあ三点製薬というと、まず会社、どういう会社か教えていただけますか。
はい、ありがとうございます。あの三点製薬はですね、目薬など、眼科に特化した医薬品や医療機器の、販売製造を手掛ける会社でございまして、はい、1890年、あの明治でいうと23年ですね。
すごいですね、はい、日清戦争の前ですよ。
あ、そうですね、第1回帝国議会
が開かれて、伊藤博文が
おっしゃるんです
ね。え、その年ですよね、はい、すごい。
その時に大阪で、はい、創業いたしまして、うん、今年で135年目になります。
すごい、
は
い、
歴史ある会社なんですよ。
ありがとうございます。
これ三点というのがどういう意味で三点なんですか。
はい、弊社 の当社の理念がですね、天気に参与するという言葉を理念に置いてるんですけども、はい、中国 の中央のところから引用しまして、はい、三点が独自で解釈しております、うん、はい、自然の神秘を解明して、うん、人々の健康に、健康の増進に貢献するということを意味している、
は
い、
なるほど。
そこから取った、はあ、三点という社名にしております。
それで130年以上の歴史を誇っているということですよね。
はい、
これあの今目の健康をサポートするという面では日本だけではないらしいですね。
はい、ありがとうございます。あの現在世界60以上の
すごい、
はい、国や地域で、ま、およそですけども、5000万人を超える、患者さん人々に、はい、目の健康をサポートする ということをお手伝いさせていただいてますね。
もう世界では、はい、なくてはならない会社ということなんですよね。その三点製薬の今日ご紹介しているその部署が基本理念 CSV 推進部というところなんですが、
はい、
これはちょっとなかなか理解しがたい部署名なんですが、これどういうところなんでしょうか。
はい、ありがとうございます。この基本理念 CSV 推進部といいますのは、我々3点は一人でも多くの患者さんに見ることを通じた幸せで豊かな人生を過ごしていただきたい、まあ、そのように考えているんですね、
はい、
でそのためには、まあ、社員自ら、まあ、自社の社員が自ら目の健康や視覚障害について深く理解する必要があると。
なるほど。
強く感じているわけです。
まあ、これ理解がないとなかなかね難しいと思いますよね、
はい、私どもの部署この基本理念 CSV 推進部というのは、
はい、
目の健康や、うん、まあ、視覚の重要性、まあ、そういったこと、うん、目に関するさまざまなテーマで、うん、まあ、社員向けの研修を行ったり、
はい、
さまざまな企画を行って、うん、3点の理念 CSV の理解を、まあ、社内に浸透させようというような部署でございます。
つまり社員の皆さんに視覚障害者のことをしっかり理解してもらうという、
そうですね、
なんかこれものすごく大事というか土台になるような、
はい、
この会社の土台になるようなそんな気がするんですけれども。
ありがとうございます。
なるほど。その他にもなんか社外向けにも情報発信もやっていらっしゃるというふうに聞いてますが、
はい、そうですね、うん、社外向けにも、うん、さまざまな啓発活動や、はい、まあ、そういった企画を、企画しまして、うん、いろんな団体様と、まあ、視覚支援、うん、障害者団体と、協力しまして、
はい、
スポンサーシップを取りまして、さまざまな啓発活動、または視覚障害者の方々の、
うん、
環境の改善に、努力しております。
なるほどね。まあ、西村さん、やっぱりこういう、はい、その三点製薬だからこそ社員の皆さんに視覚障害者のことをしっかり理解してもらうってこういう部署があるというのは大事ですよね。
すごい嬉しいなって思って、
う
ん、
そうですよね。
そこからね、うん、なんて一般って言うと変ですけど、
はい、
人とのつながりでね、そういうことがこう伝わっていくとすごく理解者ももっと増えていくのかなって思って、
まさにその視覚障害者の方々に寄り添った部署だなと、はい、そういう活動をされてるんですよね、
は
い、
そうですね、はい、そうなんです。3点ではその眼科に特化したスペシャリティカンパニーとして、まあ、視覚障害の有無に関わらず混じり合い生き生きと共生する社会の実現というのを、これインクルージョンの社会を目指してるんですけど、
はいはいはい、
まあ、例えばその活動の一つに日本ブラインドサッカー協会様とのさまざまな共同事業があります。
このブラインドサッカーといいますとパラリンピックの競技にもなってるもんなんですよね。それ具体的にはどんな活動を行っていらっしゃるんですか。
はい、3点はその目指す社会像について、まあ、共通項、共通のビジョンの多いその日本ブラインドサッカー協会様と見えると見えないの壁を溶かして社会を誰もが活躍できる舞台にする、まあ、そういった共通ビジョンを掲げて、
うん、
2020年に長期パートナーシップを、契約させていただきました。
なるほど。つまりブラインドサッカーを出発点としているというふうに考えればいいんですか。
はい、はい、そうなんです。このブラインドサッカーを出発点として視覚障害者にとって、まあ、さまざまなこのスポーツ、
うん、
でそのスポーツのみならず、まあ、新たな職業の支援であったりとか、環境の改善またはイノベーションへ への参画など、まあ、そういったことを中心に視覚に障害のある方の多様な社会参画への架け橋となることを目指しています。
まさに目薬薬を作って貼るだけではなくって、
はい、
もう視覚障害者のことを理解しそして裾野をどんどん広げていらっしゃる会社であるということが分かりますよね、
はい、
うん、実際にこのブラインドサッカーっていうのはどういうものか今度は大和田さんにお話をお伺いしたいと思うんですが、はい、どういうもんなんでしょうか。
ブラインドサッカーは主に視覚に障害のある選手がやるスポーツと思われがちなところもあるんですけれども、実際には見えているゴールキーパーであったり監督また特有のガイドと呼ばれるゴールの裏で指示を出す人がいて成り立つスポーツになっているので、
つまり障害者がその中に入り込んで成立するスポーツなんだということですね。なるほど。で、実際にこれボールのやり取りをするわけですよね。
うん、
そのゴールがあってっていう、ちょっとその辺のところをお話してもらえますか。
はい、ありがとうございます。やはり選手はアイマスクをして全く見えない状態でサッカーをしておりますので、ボールには鈴が入っておりますし、ゴールの方向であったり相手の位置っていうのは周りの声、音を聞いて判断をしているというふうに言われています。
そのボールのやっぱりその鈴が入っている音でボールが飛んでくる方向とかが分かるわけですか。
そうですね、ボールのまず蹴り出した位置で蹴った音とあとは転がってくる音をつないで、それを線をイメージして、はあ、その先に走っていったりとか防いでいったりとか、そういった形でイメージをしているっていうふうに聞いています。
あのブラインドサッカーですが、請願者が目隠しをしてやっているところを見かけたことがあるんですが、そういうこともあるんですよね。
実際日本では競技人口を増やすというところも目的にしておりますので、視覚障害のない請願の方でも参加ができるような形で大会を運営しています。
だからあの、高橋さん、はい、これこそ視覚障害者と請願者が共生できるスポーツかなと思うんですが。
はい、おっしゃる通りですね、まさにそのブラインドサッカーというのはキーパーは請願者の方がお務めいただいて、はい、でフィールドプレイヤー、4人のフィールドプレイヤーは、アイマスクをつけた状態でのプレーになります、うん、まさにその請願者と視覚障害者が一つのゴールを目指して、共に、戦う、うん、そして同じゴールを目指す、まさにインクルージョン社会の、その象徴だと、はい、我々は思っています。
そこで実は3.3ではですね、ぶらさかキッズキャンプというのをやっていらっしゃるというお話を聞いたんですけれども、このぶらさかキッズキャンプって何なんですか。
はい、ありがとうございます。今年度もですね、我々三点製薬では日本ブラインドサッカー協会様と共同の事業の一つとして、このブラインドサッカー、ぶらさかキッズキャンプという企画を運営させていただきます。これはですね、主に3つのテーマ、3つの出会いというところを目的としておりまして。
3つの出会いなんですか。
1つ目がブラインドサッカー、はい、2つ目が仲間、友達、3つ目が新しい自分、この3つと出会うということをテーマに1泊2日のキャンプを通して、楽しく体を動かしながら全国から来た友達と出会い、交流を深めて、新しい、自分、こういったところをですね、見つけるキャンプ目的としたイベント。
つまり一泊で皆さんが集まってこのブラインドサッカーを楽しんでみようという企画なんですか。
その通りです。
そのブラインドサッカーなんですけれども、これはやはり日本ブラインドサッカー協会が主催になってるわけですか。
そうですね、日本ブラインドサッカー協会が主催になってまして、私たち三点製薬はあそこのアカデミーパートナーという形で協力をしています。今年は3月の22日、23日の土曜、日曜で、去年と同じく京都府宮津市にあります京都府立青少年海洋センターマリンピアで開催をする予定になっています。
3月の22日土曜日、23日日曜日、京都の宮津まで行って一泊して皆さんで楽しくこのブラインドサッカーをやってみようかということなんですね。これキッズですから対象はいくつぐらいになるんですか。
基本的には視覚に障害のある小学1年生のお子さんから高校3年生までの子どもたちを対象としたスポーツ合宿になってます。
視覚に障害がある小学校1年生から高校生まで、これが対象になるということなんですね。どんなイベントかちょっと教えてもらえますか、具体的に。
ありがとうございます。主にですね、視覚に障害のある子どもたちは悩みの一つとして、学校以外にスポーツをする機会がなかったりとか、なるほど、スポーツを始めたいんだけれども、どうすればいいかわからない、そういった悩みっていうところが非常にございました。い
や、これはあるでしょうね、
そういったお悩みに応えまして2013年度より、このぶらさかキッズキャンプはスタートをしております。
はい、
日本ブラインドサッカー協会のコーチがお子様の年齢であったり運動能力に合わせたカリキュラムをご用意しておりますので、運動経験がない、運動が少し苦手だというお子様も気軽にご参加いただけるプログラムになっております。
でもここは大事ですよね、あの西島さん、やっぱり本当に運動したくてもできない、いや、ようやらないっていうところが視覚障害者の子どもさんにはあるのかなと思うんですが、
そうですね、やっぱりそのこの環境によったらね、やっぱりちょっと見えないから怖いからっていう形でね、なんか勇気出して できないっていう子供さんもいて
はると 思います。そうですよね。基本的には外行くのも怖いという現状の中でスポーツをやるわけですから、うんうんはい、でその辺はちゃんとフォローしてくれはるわけですね。
そうですね、うん我々三点製薬の社員もサポートスタッフとして、
あ、そうなんですか、
お子様一人一人にですね、ペアとなって朝から夜まで一緒に運動したり食事をしたり生活を共にしてサポートをしております。
ということは1対1でちゃんとサポートしてくれはるわけですか。
そのようになっております。
高橋さんも大和田さんも行かれるんですか。
そうですね、はい、
うんうん、ということで皆さんがこうしてフォローしてしっかりとその子どもさんを見てくださるということ、そして、まあ、今までなかなか足踏み入れることができなかったスポーツ運動というところに、まあ、第一歩足を踏み入れる、はい、あるいは得意な方もいらっしゃるかも分かりませんが、はい、そういう方はさらに伸ばしていくと、こういうことになるわけですね。これ合宿ですから泊まりがけになりますけれども、その辺も大丈夫なんでしょうね。
そうですね、1泊2日の合宿のイベントにはなるんですけれども、うん、普段ですね、親御さんからあまり離れることの少ない、子どもたちが朝から夜までですね、友達と一緒に生活をすることで、さまざまな学びであったり成長であったりっていうところを感じていただくことができるんじゃないかと考えています。
これは親はついていくんですか。
そうですね、基本的には保護者の方が同伴という形にはなるんですけれども、ね、基本的には我々三点製薬の社員とペアを子供は組ませていただきますので、うん、保護者の方には少し離れて見守っていただくっていう時間はすごくあるかなと思います。
寝るときはどうなんですか。
これは子供たちは子供たちの部屋で、保護者は保護者の部屋で、
別々
なんですそうなります。
分かれるわけですね。これ
もすごく意味のあることだと思ってまして。
どういう意味があるんですか。
子供たちはもちろんなんですけれども、はい、保護者の皆様にも僕はすごくいい機会だと思ってまして、というのもやはり視覚に障害のある子供を持つ親御さん同士のコミュニティってあまり大きくない、少ないというふうに考えています。
ああ、なるほど、
はい、なので、そういった保護者の皆様にもですね、別で、保護者プログラムとして交流をしていただく機会も設けてますし、夜ご一緒の部屋で過ごしていただくことで、うちはこういった悩みがあるんだけどどうかなっていう相談、こういったこともできるっていうのも僕はすごくいい機会なのかなと思ってます。
これは西村さん大きいですね。
大きいですね、うんうん、やっぱりそのなんていうの、お互いに同じ立場で、うん、話ができるので、すごい安心してほら、言えるじゃないですか、
はいはい、
だからそういうところって親御さんもちょっとホッとする部分もあるのかなって思うんです。
子供さんもいいかも分かりませんが、親にとってもプラスは
あると思います。
すごく大きいような気がしますよね、うんうん、このぶらさかキッズキャンプですが、今年どんな内容になっているのかちょっと教えてもらえますか。2日間あるということですが、
はい、ありがとうございます。まず1日目はですね、はい、京都駅に集合していただいて、
集合は京都駅なんですね、はい、3月の22日土曜日、はい、京都駅に集合します、は
い、そこから、はい、バスで、会場まで移動させていただいて、
バスは宮津まで行くわけですね。
そうですね、はい、会場に着きましたら開講式を行わせていただいてます、う
ん、はい、
こちらでですね、今日の意気込みの部分であったりとか、うんうん、あとはペアになる社員とですね、はい、自己紹介をしていただいたり、はいはい、同じグループの子どもたちと話していただいたりします、
うん、まあ、ひょっとしたら大和田さんと一緒になるペアがいてはるかもしれません
ね、う
ん、
その後にですね、うん、ブラインドサッカーのボールを使った簡単な運動であったり、子どもたちの体力測定、こういったところを行わせていただいて、その後にですね、イベントとして、はい、昨年であればタンデム自転車と呼ばれる
2人乗りやすいですね。
そうですね、
はいはい、
2人乗りの自転車を楽しんでいただいて、うん、夜はバーベキューであったりキャンプファイヤーというところを予定をしております。
なるほど、これまたキャンプファイヤーバーベキュー楽しみですね。
そうですね、2
日目はどうなんでしょう。
はい、2日目はですね、1日目、過ごした友達であったりペアとはですね、だいぶ馴染んできておりますので、うん、
はいはい、
朝から元気いっぱいに、まずは海沿いの会場になっておりますので、浜辺でお散歩をしていただいたりとか、
いいですね、
うん、お昼になりますとボールを使った運動であったりとか、はい、そういったところを思いっきり楽しんでいただいて、うん、最高の思い出になるように、過ごしていただくことはできるかなと思っております。
なるほど、 保護者の皆さんと子どもさん少し離れてのプログラムを用意されているということですが、本当に大人も子どももためになる、これ私ね楽しいよりもためになる、うん、で、まあ、子どもさんにとっては本当に人間成長には大きな、はい、これ一泊二日になるやろうなと思ってるんですが、さあこれ参加費用なんですけれども、おいくらぐらいするもんなんでしょうか。
参加費はですね、はい、宿泊代食事代、またあのその加入に、イベントに参加するに必要な保険、
はいはい、
全て込みでですね、
全部込み込みで、
はい、お子様1人当たり3,800円、
ほう、
保護者の方はお1人当たり17,000円税込みでご参加いただくことができます。
いや子供さんと保護者だいたい2万円で連れて行ってもらえると、うん、1泊2日楽しめると、こういうことなんですね、
はい、
定員は
30名を予定しておりますが、はい、まだまだ空きがありますので、ぜひご参加ご検討いただければと思います。
今の話聞いてて、小学校から高校の子どもさんをお持ちの親御さん、これは参加する私は意義があるなと、
はい、
3月の22、23です。もし空いていらっしゃったら一緒にこういう、ねものに参加することはすごくいいことだと西野さん思いますよね。
そうなんです、うん、あの親の方も、うん、なんていうの、ちょっと子供を話すというか、どうしても障害持ってた親の方が、なんていうかな、心配して、はい、なかなか自分の目の届くところでとか自分が何かしてあげないとっていう部分があると思うんですけど、うん、やっぱりちょっと話してね、遠くで、遠くっていうか、うん、見守ってすることによって子供が伸びていくかもしれない。
違いますよね、うん、これちなみに応募の締め切りが2月の24日月曜日、間もなくなんですよ。だからちょっと子供さんと話をしていち早くちょっとあの問い合わせていただけたらなと思ってます。2月の24日月曜日が応募の締め切りです。さあ申し込みお問い合わせは窓口はどこになってるんでしょうか。
窓口はですね、名鉄観光サービス仙台支店までお問い合わせいただく形になります。
電話番号教えていただけますか。
電話番号は 022-227-3611 になっております。
申し上げます、お問い合わせの方は名鉄観光仙台支店だそうです。電話番号言います。明日朝になってから電話かけてください。もう今晩中にあの子供さんと話して行けへんかと、宮津にキャンプ行けへんか言ってあげてください。電話番号言いますよ。 022-227-3611 番です。もう一回言いますね。022-227-3611 番です。こちらが名鉄観光、仙台支店というところにつながりますので、ぜひ皆さん参加して意義あるこの2日間にしていただけたらなと思います。3月の22、23です。はい、
ありがとうございます。電話番号まで丁寧にご紹介いただいて、はい、今年のあのメインプログラムの一つご紹介していいですか。
はい、
あの昨年、タンデム自転車で楽しんでいただいたレクリエーションプログラムなんですけども、今年は、パラリンピックで活躍されたメダリストの半貝静香選手にお越し、はい、柔道のメダリストでいらっしゃいます半貝様にお越しいただいて、柔道の体験もしていただける、
さらに楽しみがあるというわけですね。はい、ぜひ皆さん参加してみてください。今日はありがとうございました。三点製薬株式会社、高橋博直さん、そして大和田レオさんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
お別れの時間です。お相手は
西村豊子でした。
ラジオ大阪の原田敏郎でした。では今夜は浜田直也さんのふるさとでお別れです。
うさぎを石かの山こぶなつりしかの筒がなしや 友がき雨に風につけても思いずるふるさと心ざしを果たしていつの日に
畑中風です。山崎豊子生誕100周年記念番組朗読白い巨塔、朝の時間、私の朗読で楽しんでいただけることを願っています。
朗読白い巨塔は月曜から金曜朝6時45分から。
今日はゆうちゃみさんのバッグの中のこだわりアイテムをご紹介していただけるんですよね。
はい、飴ちゃんとか羊羹とか甘いものはマストで。
羊羹、渋いですね。
はい。
それからこれはヘルメット、お水は 500ml を6本も。
はい、だいたい3日分くらいは持ち出したいですよね。
持ち出し？
このバッグ、災害が起きた時に持ち出せる避難用バッグなんです。
一人でも家族でも自分らしい持ち出し用バッグの準備をしておきましょう。
あなたは何を持っていく？
AC ジャパン